さい。聖書マタイによる福音書17章22節から27節。一行がガリラヤに集まったとき、イエスは言われた。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。そして殺されるが、三日目に復活する。弟子たちは非常に悲しんだ。一行がカファルナウムに来たとき、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。ペトロは納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか。それとも他の人々からか。ペトロは他の人々からですと答えるとイエスは言われた。では子供たちは納めなくてよいわけだ。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として納めなさい。つまずかせないようにと題しまして、使徒秘策先生より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書17章22節から27節をご一緒にお聞きしました。24節以降に神殿税を納めるという見出しがついていますが、その納め方が大変印象深くユーモラスで、魚の口から銀貨を取ってという仕方で納めるようになっています。税金を納めるということについての話でしたら、私たちにも関係はあると思いますが、神殿税というものには馴染みがありませんし、釣りをしてその魚の口から出したお金をとなると、一体ここからどんなメッセージを聞き取ることができるのだろうというふうに思ってしまいます。それに24節以降は神殿税を納めるお話ですが、22節23節には主イエスの受難と復活の予告が語られます。どういう結びつきがあるのでしょうか。その初めの22節23節を読みします。一行がガリラヤに集まったとき、イエスは言われた。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。そして殺されるが三日目に復活する。弟子たちは非常に悲しんだ。主ご自身が十字架の死と復活を予告する3度の機会のうち、この箇所は2番目にあたります。最初の予告は16章の21節以下に記されていまして、それを聞いたペトロが、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんというふうに主をいさめて、主からサタン引き下がれと叱責されていたということがありました。で、今日の箇所でペトロをはじめ弟子たちは、そんなことがあってはなりませんというような言葉は発していないんですけれども、それでも、主のご受難、主が殺されるその死と復活ということを受け入れられなかったというのは同じで、親しく今まで神の教えを自分たちに説いてくださっている先生が、殺されてしまう、なんて悲しい残念なことだろうと、そして非常に悲しんだというふうにあります。激しくひどく悲しんだ苦しんだ という言葉が使われています。弟子たちにとって主イエスの十字架の死、人々に殺されてしまうという出来事はあってはならない、受け入れがたい、また理解できないものであり、悲しい知らせでした。でその直後に起こったのがこの不思議なお話です。舞台はカファルナウムです。ペトロの家があり、シエスもそこによく逗留なさったということが知られていますので、この時もペトロの家に神殿税を集める人たちがやってきたのではないかと考えられています。24節を読みします。一行がカファルナウムに来た時、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。弟子たちのうちペトロを除く11人はここにいないようなのですが、外に出ていたのでしょうか。神殿税を集める人たちはペトロのところに来て質問します。あなたたちの先生は神殿税を集めないのかと、納めないのか。この納めないのかという言葉は、納めないんですよねという疑いのこもった問いかけです。あなたたちの先生は、神殿のことを批判したり、我々ユダヤ人の生活に何かとケチをつけているから、やっぱり神殿税についても同じで納めないんでしょうねというような感じです。でそれに対してペトロは納めますと言ったと25節にあります。先生は神殿税を納めないなんてことはありません。しきたりに背くようなこと、人々から後ろ指をさせれるようなことはなさらないと、ペトロは勢い込んで納めますと言ったのかもしれません。そして家に入るとイエスの方から言い出された。で主イエスは神殿寺集めに来た人たちとペトロの会話を知っておられるようです。そしてペトロに語りかけ始めます。25節ですが、ペトロは納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。シモンというのはペトロの、名前ですが、そうやって呼びかけて、シュエスがペトロに考えさせようとしているというか、神殿寺を治めるということについて、あなたはどう思うかというふうに問いかけます。そして地上の王たちは税や貢ぎ物を子供たちからか、他の人々たちからか、どちらから納めさせるのかというふうに問いかけます。そして続く26節をお読みします。ペトロが他の人々からですと答えるとイエスは言われた。では子供たちは納めなくてよいわけだ。通常地上の王たちは自分の子供たちから、王子たちから、税を納めさせようとはしないと。他の人々から納めさせると。でそうであるのならば神殿税、神のために納める、また神殿のために納める税金、神のために納めるのであって、神の子である私には納める必要がないことになると主はおっしゃったわけです。で主イエスには神殿税を納める義務はない、神の子であるのだからと、それはわかりますが、主イエスはここででは子供たちは納めなくてよいわけだというふうにわざわざ子供に、太刀をつけて複数形にしておられます。ご自分だけが神の子なのではないということを表して、神の子である私はもちろん、神の子とされているペトロ、あなたもまた納める必要はない、弟子たちも納める必要はないとおっしゃっていることになります。でそうしてその後、しかし、神殿税を集める人々やその他の人々をつまずかせないように、そのために納めようという話になっていくわけですが、主はここで一体何をおっしゃっているのでしょうか。私たちは神の子として税金を納める必要はないけれども、 他の人をつまずかせないために収めることにしようということなのでしょうか。ここで改めて神殿税と言われているものについて考える必要がありそうです。でこのしきたりは旧約聖書の出エジプト記の記述に遡ることができます。で出エジプト記の30章11節以下を読みします。出エジプト記の30章、旧約聖書の144ページです。旧約聖書144ページ、出エジプト記30章の11節、12節を読みします。主はモーセに仰せになった。あなたがイスラエルの人々の人口を調査して彼らを登録させるとき、登録に際して各自は命の代償を主に支払わねばならない。登録することによって彼らに災いが降りかからぬためである。でまた続く15節です。あなたたちの命をあがなうために主への献納物として支払う銀は半シェケルである。豊かな者がそれ以上支払うことも、貧しい者がそれ以上支払うことも禁じる。でユダヤの20歳以上の男性は神殿のための納入金を年に1回納めることになっていました。でここに書かれていたことを根拠に、そのようにしていて、それがイスラエルの共同体に属しているという印でした。でこのお金は神殿、多聖所の修理などに使われます。で30章の12節には彼らに災いが降りかからぬためというふうに言われます。またその後に命をあがなうためという言葉も使われます。つまりユダヤの人々はこの神殿税を支払うということで、神が自分たちを守り災いから遠ざけてくださると信じていたのでした。また自分の罪をあがなっていただくために神殿税を納めるというようなところもありました。これを納めれば共同体の一員であり、災いや罪から遠ざけていただける。だから豊かなものも貧しいものも自分のためにきちんとそれを納める必要があるというふうに考えていたわけです。自分の生活に災いが降りかからないように願うというのは、私たちの心の中にもある思いです。何かが起こるたび、どうか自分の身に、家族の身に、悪いことが起こりませんようにと願います。ペトロもまたそう願っていたことでしょう。先生は苦しみを受けて殺されるというふうにご自分でおっしゃっているけれど、どうかそんなことが起こりませんように、先生に不幸が及びませんように、恐れに取りつかれて、悲しい思いで残念な思いで心がいっぱいになっているペトロに主は声をかけてくださっています。では子供たちは納めなくてよいわけだと。実はこの訳は異訳でして、元はでは子供たちは縛られていない、自由だというふうになっています。では子供たちは自由だ、神の子たちは自由だ、私も自由であり、ペトロ、あなたも、あなたたちも自由だ、恐れなくていい、不幸や災いを恐れなくていい、それが降りかからないようにするために神殿税を納めて安心するようなことをしなくてよい、罪から逃れるために神殿税を納めなくていい、あなたは罪からも死からも呪いや災いからも自由だから、神の子であるのだから、そして私が十字架で罪をあがなうのだから、あなたは今ここで 罪の許しを願って恐れて神殿税を納める必要はない。で、今日の箇所はこの26節の子供たちは納めなくてよい、子供たちは縛られていない、子供たち、神の子たちは自由だという言葉が中心となっています。私たち一人一人は神のものとされています。神以外のものが災いを下すということを恐れて何か魔除けのようなまじないのようなものをする必要はないと、主イエスキリストから恐れなくていいと呼びかけられている私たちだからです。それでもいろいろな恐れに取りつかれてしまう私たちに助けの場としてこの礼拝の場が備えられています。私たちは自分の力だけで生きていれば恐れに取りつかれて不安と悲しみの中で底なし沼のようなところに入ってしまいます。その私たちを沼から引き上げて乾いた地にまっすぐ立たせてくださる十字架の御業があります。恐れの中にあるとき私たちのために罪と死と戦ってくださり十字架の道を歩んでくださった救い主の尊いお姿をもう一度仰ぎ見るようにこの礼拝の場が私たちに与えられていますし、そこに招かれています。神の子は自由であるのだから神殿税を納めなくてよいはずですが、主はペトロに釣りをして釣った魚の口の中から銀貨を取るようにとお命じになります。27節です。しかし彼らをつまずかせないようにしよう、湖に行って釣りをしなさい、最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるはずだ、それを取って私とあなたの分として納めなさい。納めなくていいのだけれど納めることにしようと、彼ら神殿寺集めに来た人たちや周囲の人たちをつまずかせないためにと主は言われます。つまずかせるという言葉は不快にさせる、怒らせる、まっすぐな道を行かせなくさせるというような言葉です。そうさせてはいけない、だから私たちは捧げ物をしようというふうに言います。まあ、そうすることが父なる神の御心にかなうことだと主はお考えです。使徒パウロもまたコリント教会に宛てた手紙の中で言っています。何を食べても構わない自由、それをキリスト者は持っているけれども、肉を食べたということにつまずいて神を見上げることができなくなってしまう周りの人がいるのならば、私は肉を食べるのを避けようと、そしてそれを私は進めると、人々をつまずかせないように配慮するということを通して父なる神をみんなで共にあがめ見つめていこうとする教会の姿が表されている箇所です。主イエスもここで同じように周囲の人たちへの配慮を進めておられます。私たちも主イエスキリストによって自由を与えられた一人一人です。神の子とされてすべてのものから自由になっています。ですから災いや呪いを恐れる必要はありません。それを恐れておまじないのような何かをする必要もありません。私たちの思いを超えてすべては神の御手のうちにあるからです。主イエスによってすべての罪を許していただいた私たちです。私たちを愛し助け思いやってくださるお方です。一人子を私たちのためにこの地にお送りくださったお方です。私たちの代わりに罪と死と悪と戦って御子が勝利してくださった、その救い主に膝をかがめるものとなりたいのです。何者からも自由だ、恐れることはないと語られる主の言葉を今朝改めて受け止めたいと願います。 その上で他者をつまずかせないように他者のために配慮する生き方を主が示してくださっています。神殿税を納める必要はないけれどもつまずかせないために捧げようというあり方を私たちも主から学びまた歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。新しい年を迎えさせていただき、時を支配しておられる神の恵みによって歩み始めることを許されました。この年最初の早朝礼拝をお捧げすることを許され感謝いたします。この年も御言葉を聞いて礼拝の交わりの中で生きていくことを許されますように。すべてのことから自由にされている私たちであることを教えられています。恐れや悩み、苦しみ、悲しみの中に囚われている私たちを十字架の主が助け出してくださっています。その光の中を歩むことができますように。この時も困難な生活を強いられている多くの方たちがおられます。どうぞ御憐れみを持って臨んでくださいますように。また今日地震から初めての主の日を迎えていて、被災地の教会の礼拝が捧げられることと思いますが、どうか神様、その礼拝が神様によって用いられ、また心から神様を賛美する時とされますように導いてください。また私たちも神様から命を与えられこの地に生かされていることを感謝し、この1週間歩み始めることができますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。